今日も心に前向きファインダーを。どうも、黒です。今回はですね、不便さをわざわざお金で買うときってあるよね。そしてその理由って何なんだろうなっていう、そんな感じの話をしていきたいと思います。今日は5月の6日で、ゴールデンウィークの世間的には最終日ですね。で、僕は昨日からキャンプに1泊2日行ってたんですけど、もう今日の朝から、夜中からかな。雨が降ってて、もう早々に朝、キャンプの片付けをして、帰ってきて、一日のんびりとしてたんですけれども、その今回そのキャンプに、行っていて過ごしていて感じたんですよね。そのこのキャンプをする、今回そのテント、貸しテントですね。もうすでにテントは設営されていて、中には何もないっていう。だから寝袋だったりだとか、コンロだったりだとか、テーブルだったりその椅子だったりとかをこう自分で持って行って、それを中にこう設置して。で、そこで、なんでしょうね、こういう夕飯作って食べたりだとか、したわけなんですけれども、ふとね、今回その、要は一泊二日で、お金を支払ってるわけなんですけど、このお金を払うっていうタイミングって基本的に、便利さを買うことが多い気がするんですよね。それを買うことによって、お金を支払って買うことによって、何かこう僕らはこう快適さっていうのかな。便利さというのか、そういったものにお金を支払うことが基本な気がするんだけど、今回その1泊2日キャンプ過ごしていて思ったのは、これって別に便利さを買ってるわけじゃないんだよなと思って、むしろ不便さを買ってるっていうことにもなるなーなんてことを思って、だって僕は持ち家があって、温かい寝床があるわけですよ。ふかふかなベッドがあってっていうか、ね、でもそれをわざわざお金を支払ってまあ、寝心地が決していいとは言えないような、テントの中に寝袋を敷いて、寝るわけですよね。で、昨日の夜なんかも結構風が強くって、テントがこう、ギシギシ音だとか、夜中は雨が降ってきたから、もうまんま傘の真下にいるかの感じですよね。雨の打つ、ポツポツっていうか、ボタボタっていうか、そういう音が鳴っていて、全然熟睡はできてないっていう。不便さをわざわざ買っているということをふと思って、これ面白いなって思ったんですよね。で、ただその不便さをなんでわざわざお金を払って不便な思いをしてるんだろうと思ったんだけど、でも多分それって非日常的な体験を多分買ってるんですよね。僕はそんなにしょっちゅうキャンプに行くわけでも、そこまでこうテントを一から全部張ってっていう本格派ではないけれども、要は普段の心地よさを手放して、それと代わりに普段と違った体験っていうものをきっと買ってるんだろうな、お金を支払ってって思って、でもそれってよくよく考えてみると、例えばバーベキューなんかも、あれお金を支払ってわざわざその肉を焼くところから いろいろそれぞれありますけど、その例えばバーベキューセットとか全部準備してあって、食材だけ、食材も含めてか、もうセットになってるようなものもあれば、もう自分で一からね、そのバーベキューのセットを準備してっていう、いろいろそのグラデーションありますけど、あれなんかもだから例えばレストランとかお店でお金を払って、もう焼いた肉が出てきて調理されてるものっていうのを食べる場合もあるんだけども、バーベキューってわざわざその食材から自分で焼いてっていう、手間ですよね、ある意味ね。でもわざわざそういうバーベキュー体験とかってものに、お金を支払うっていうのかな。それはそれこそキングコング西野さんなんかもね、よく昔から言ってるのは、レストラン型からバーベキュー型にやっぱりその時代が変わってきている。だから要はお金を支払う先にあるのものが、その完成された何かっていうのももちろんあるんだけど、その体験をこう人々が買うようになったっていう、まさにそれだななんてことをね、つくづく思って、でもそれはもう昔から多分あるんですよね、その体験を買うっていうのは。って思った時に、体験っていうのは必ずしもその日常的な生活とか普段の自分が持っている身の回りのものよりも、こう便利なもの、便利な快適な体験とは限らない。もちろんその快適な体験を買うこともありますよね。めちゃめちゃ高級なホテルに泊まって、もう全部本当に ご飯も美味しいのが全部持ってきても自分は食べるだけ、もう何もこう片付ける必要ないよっていう、そういう快適な体験を買うこともあるんだけど、一方でそういう風に例えば昨日僕がね一泊二日で泊まったみたいに、まあ泊まったっていうか、あえて不便な自然の中でこの過ごすっていう、まあ決して快適ではない、でもそのあえて快適を手放して非日常をこうの体験を買うっていう、なかなか面白いなと思って、その僕らがお金を支払うタイミングっていや本当に面白いなと思うんですよ。でなんでこんなその話をしてるかっていうと、僕はそのブロックチェーンとかクリプトっていうような、そういうなんだろうな、世界でというか、場所で、NFT クリエイターとして、活動して今3年目ぐらいですね。全然その本業はあってまた別でっていう感じで、ライフワークっていう、趣味の延長みたいなところもあるんですけど、とはいえ作品作りっていうのはなんだろうな、本気でやってるし、時間はねかかるけどねそのやっぱり限られた時間の中でやってるので、だけどそれまで自分のその商品とかサービスを売るみたいなことってしてきたことがなかったんですよね。ゼロではないけど、そこまでこうビジネスとは何たるかとか、自分の商品作品の売り方とかっていうのは全然全く本当にもうほぼほぼ経験がないっていうような状態の中で、だけどその中でその NFT クリエイターとしてこう活動してきている中で、本当にその改めてお金って何なんだろうとか、お金を僕らが支払うタイミングって何だろう、もしくは翻って自分がそのクリエイターとして作品をこう届けていきたいっていう思いだけでは届けられない、当然思いだけではそこにお金を支払って作品を買ってくれる人、いくらそれが NFT という、その所有証明書ですね、証明書っていう、その誰がこのデジタルアートの持ち主なのかっていうことを、ブロックチェーン技術によって証明できるっていう、なかなか一般的にはまだまだ受け入れられていないような、仕組みだし、ともするとそれってなんか幻想なんじゃないみたいなことも言われたりとかするけれども、そもそも価値ってある意味共同幻想みたいな、みんなが価値があると思うから、そこに価値が生まれるっていう、お金そのものもそうですよね。そんなことを考えている中で、どういう時にお金を僕らは支払うんだろうかとか、お金で僕ら何を買ってるんだろうかっていうのをすごく考えるようになったんですよね。でそれはすごく自分にとっても、もともとマネーリテラシーが本当にゼロみたいな本当それこそ貯金さえしてればいい、銀行に預けてさえいればいいみたいな、もう一世代前の価値観みたいなもので結構大人になるまで過ごしてたんですよね。だからここに来て本当に改めてそのお金の仕組み、で僕らが何に払って、お金を支払っているのか、価値って何なんだろう、僕らがお金を支払ってその買っているものって何なんだろうみたいなね、そういうことがすごく NFT クリエイターを始めてから本当にね面白いんですよね。だから今回もそのキャンプに行って、テントで寝てっていう中で、まさにこれは不便さをあえて買っていて、その不便な体験っていうところに、僕らは、僕ら家族というのかな、そこにこうなんだろうな価値を感じているっていう、でまたこれが自分自身の NFT クリエイターとしての活動の中に何かヒントになるかな、どうだろうな、アートというもの自体がそもそも便利とか不便とかっていうのとまたちょっと違いますよね。アートってね、どちらかというと日常生活になくても困らないものですね、芸術アートって、音楽とかそういうもう本当にさまざまなものがそうだけど、日常生活になくても困らないけど、どちらかというと、あることによってアートっていうのは、日々のその生活に日常にね、彩りを添えてくれるだとか、そういうものなのかな。だから便利さとか不便さっていうのとちょっとまた違うんだけど、何かまたこのね、今回のちょっと気づきというか、そういったものが、自分自身のアート作り届けていく時の、例えばマーケティングとか、そういったことに、どこかでもしかしたら転用できるかもななんてことを思って、ちょっと言語化したくて、今回その話をさせていただきました。ということでお付き合いくださりありがとうございます。例えばだからこの音声発信なんかも、どちらかというとその、便利さっていうかそのプラスな要素として発信することが多いけど、逆にこれを聞くことによって不便さを感じるみたいな、でもそれ無理か、難しいな音声発信で不便さをこう、いやでもちょっとそれ難しいな、いろんなところで考えていきたいと思います。ということでお付き合いくださりありがとうございました。それでは今日も良い一日を。ではまた。